三原市議会だより、あなたと議会を結ぶ三原市議会だより、令和元年2019年8月1日、ボリューム57、三原市社会福祉協議会2019年制作。録音図書判例。この図書の階層はレベル3まであります。本文中の写真説明は省いています。キャプションのみ音訳しています。録音図書判例、終わり。市、あなたと議会を結ぶ三原市議会だより、令和元年2019年8月1日、ボリューム57。写真説明。題は夏空。青い空と青い海、瀬戸内の多頭尾の風景です。撮影者は清正健一さん。写真説明終わり。三原市議会ホームページ http://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/gikai/。 表紙終わり。目次。今後の目次。主な内容。議長、副議長の紹介ほか、2ページ。特別委員会報告、定例会の概要、3ページから4ページ。一般質問、13名の議員が質問、5ページから11ページ。議員全員協議会の概要、12ページ。常任委員会報告、13ページから14ページ。議決結果、14ページ。政務活動費、15ページ。我が町に望む夢、16ページ。目次、終わり。新議長、副議長の紹介。議長、二の岡紀之。三原市西宮2丁目。三原市議会議員4期目、73歳。旧三原市議会議員6期。主な経歴、予算特別委員会委員長、議会運営委員会委員長。副議長、中重信夫。三原市中野町2丁目。三原市議会議員4期目。62歳、旧三原市議会議員3期、主な経歴、決算特別委員会委員長、補正予算特別委員会委員長、公務財務委員会、委員長、正平智春、副委員長、萩由美子、委員、正田洋一、委員、安藤志保、委員、徳重正時、委員、伊藤勝也、委員、中重信夫、委員、七川義明。経済建設委員会、委員長、宮垣秀政、副委員長、高原真一、委員、田中弘樹。委員、岡富夫。委員、高木武子。委員、加村博士。委員、梅本秀明。委員、文野辰巳。厚生文教委員会。委員長、杉谷達治。副委員長、木村久人。委員、児玉敬三。委員、 亀山博道、委員新本明、委員末則明、委員岡本淳章、委員寺田元子。議会運営委員会、委員長七川義明、副委員長岡富夫、委員萩由美子、委員徳重正時、委員伊藤克也、委員新本明、委員梅本秀明、委員文野辰巳。議会広報校長委員会、議会校長部会、部会長及び議会広報校長委員長徳重正時、委員杉谷達次、委員宮垣秀政、委員正田洋一、委員児玉慶三、委員正平智春、委員末則明、委員神村博士、委員梅本秀明、委員文野辰巳、委員七川義明、委員寺田元子。議会広報部会、部会長及び議会広報校長副委員長萩由美子、委員高原真一、委員木村久人、委員田中博樹、委員安藤志保、委員岡富夫、委員伊藤克也、委員亀山博道、委員新本明、委員高木武子、委員岡本淳章。平成30年7月豪雨災害調査特別委員会中間報告。本特別調査委員会は昨年発生し、本市にも甚大な被害をもたらした平成30年7月豪雨災害、以下豪雨災害というの検証及び検証に基づいた今後の防災・減災並びに復旧・復興の2点について調査を行っている。2つの調査事項のうち、豪雨災害の検証及び今後の防災・減災の件については、今回の災害対応における課題が多岐にわたったため、3つの小委員会を設け、小委員会単位で特定の項目について調査を進める形態をとった。小委員会では議員が地域等において実際に災害対応する中で感じた課題並びに豪雨災害後8月27日から28日にかけて行った全議員による被災地の現地調査及びその際に行った地域住民との意見交換会で得た課題について調査した。検証は本市の防災・減災機能を高めるという観点から、実際に災害対応を担う市の担当者とともに、この経験を今後の災害対応にどう生かすかという点について、小委員会という会議形態を最大限に活用し、自由闊達に議論を交わす方法で行い、災害対応における今後の改善の方向性を導き出すこととした。第一小委員会で検証した避難情報の発令・伝達と避難行動については、現況に応じた適切な避難情報を発令するためには、提供される気象情報のみに頼るのではなく、判断材料として現地の情報を収集することができる仕組みやマニュアルを整備する必要があるという提案をした。市の担当者からは、気象情報には注視していたものの、 現地の状況を十分に把握しきれなかったという課題は残ったと考えている。職員が現地の状況を直接見て回ることは人員上困難なため、消防団と連携することを検討したい。これは消防団が避難情報発令前から市内で警戒活動を行い、警戒中に収集した情報が消防本部に集約されることになっているためで、災害対策本部と消防本部が連携することで、災害時の現地情報を収集する仕組みを構築したいとの見解が示された。さらに省委員会から、情報収集する先は消防団に限定せず、地域から広く集める仕組みが必要であること、加えて収集する情報については、信用性が求められることにも留意する必要があるとの意見を述べた。こうした議論から、現地からの情報収集については、消防団や自主防災組織、町内会など地域と連携して行うとともに、避難情報発令の判断材料となるよう、早めの収集を行うという改善の方向性をまとめた。第二小委員会で検証した、避難情報以外の情報の収集、管理、発信については、市民に対し定期的な情報提供ができていなかった点を課題と捉え、市民への情報提供の強化について議論を深めた。今回の災害において、市民に対し一定の頻度で定期的に情報発信していくということが不十分で、結果的に情報の錯綜を招いたり、市民の不安を煽った面があり、改善が必要であるとした。定期的に一定頻度でかつ正確な情報を提供していくこと、そして共助を一つの情報発信媒体として捉え、自主防災組織や町内会と連携することで情報の発信機能を強化する必要がある。即時性や検索性に優れ、多くの情報を掲載でき、画像や地図など多様な形態に対応できるホームページを核とする媒体に位置づけ、市民が情報を入手しやすい運用方法を検討する。地域や自主防災組織と平常時から緊密な関係を築き、緊急時の情報発信においても協力が得られるように連携するという改善の方向性をまとめた。第三小委員会で検証した避難所の開設運営については、公設の避難所の開設には限界がある。地域が自主的に開設をすることで避難所を増加させたいという市の担当者の考えに対し、災害が発生した場合、道路の寸断や浸水などによって公設避難所への避難が困難になることも想定し、町内会や自治会があらかじめ最寄りの場所に緊急避難のための一時避難場所を指定しておくことが重要である。さらには一時避難場所にあらかじめ物資を備蓄しておくことが困難と考えられることから、一時避難場所の指定のみならず、一時避難場所に緊急避難した住民に対し支援物資等を適切に提供できるよう、町内会や自治会が指定した一時避難場所の位置や規模を的確に把握しておくことを提案した。地域との話し合いを平常時から行い、一時避難場所を定める取り組みを推進するとともに、町内会や自治会が定めた一時避難場所の情報を的確に把握し、救援物資の配給などが適切にできる体制を整えるという改善の方向性をまとめた。調査事項の一つである豪雨災害の検証及び検証に基づいた今後の防災・減災のあり方に関する調査は、これをもって終了し、 災害からの復旧・復興に関する調査については、引き続き継続して調査することとした。写真3枚。1枚目、被災地の現地調査。2枚目、地域住民との意見交換会、木原地区。3枚目、市民防災の集いパネルディスカッションの様子です。写真終わり。令和元年6月定例会の概要。6月定例会は、令和元年6月18日から7月2日までの15日間で開催しました。今定例会では、5億8513万円の一般会計補正予算第1号案ほか13議案を審議し、それぞれ可決しました。補正予算特別委員会、概要と質疑の抜粋。主なものは、プレミアム付き商品券購入引換券の審査、確認等の増員や販売方式の変更に伴い、4770万円の増額を行うもの、風疹の感染拡大防止のための検査や、予防接種のための費用3952万円を増額するもの、新たな観光推進組織の設立を促すための経費3324万円を増額するもの、道路構造物の補修及び橋梁耐震補強を図るため1億6860万円を増額するもの等です。観光推進組織について、問い、商工費の観光戦略プラン推進事業費について、民間事業者が主体となり、地域にある観光資源の活用を目的とする DMC の設立業務委託のプロポーザルが実施されることになるが、その審査会の審査員はどのような構成になるのか。DMC とは、観光地域づくりを推進する会社組織。答え、外部からの学識経験者としてマーケティング等の専門性を有する大学教授2名に、広島県観光課世羅町及び三原市職員を加えた合計9名で審査にあたることを想定している。問い、 DMC 設立のための準備業務に経営ノウハウを有する人材の確保などを挙げているが、人材の選定は委託業者が行うことになるのか、また三原市と DMC はどのような方法で連携を取るのか。答え、人材については委託業者から観光振興機能や地域商社機能において能力を発揮できる人材の提案を受けることとしており、これにより適した人材を選定したい。また三原市と DMC の連携については、三原市を含む行政や関係団体で構成する協議会の設立を想定しており、その協議会と DMC が連携することで三原市としても DMC に携わっていきたい。公園整備事業費。問い、国の社会資本整備総合交付金を活用した都市公園のトイレ更新事業が行われているが、この交付金は今後も継続される見込みがあるのか、また市内にある更新が必要な都市公園のトイレは今後どのように整備を進めていくのか。答え、この交付金は平成30年度までの時限措置であったが、地方自治体からの要望を受け期間が延長され、今後2年は継続される見込みである。また更新が必要な都市公園のトイレについては、トイレの建築年数や形式などから優先順位をつけるとともに、交付金の有効活用を勘案して整備していきたい。 採決。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、各案は原案通り可決した。規制を問う。令和元年第3回定例会一般質問。今定例会では6月20日21日に一般質問が行われ、13人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上、1人2項目以内に要約して掲載しました。発言内容は、発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、三原市ホームページで閲覧できますのでご覧ください。公開までには、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス http://www.city.miharra.hiroshima.jp から市議会から会議録検索または市議会から映像ライブラリー。中博樹議員。新図書館周辺の広場と通りの活用体制について。問い。図書館、ホテル、商業駐車施設の分等間に配置する通りと広場の管理は誰が行うのか。答え。通りは管理規約を定め、市や事業者、テナント、指定管理者などで構成する全体管理協議会で管理する予定。広場は市の所有のため市が行う。問い。駅前に人が集まり、賑わいにつながる場所にするのが本来の目的だが、広場と通りの活用は、誰が主体となって賑わい創出を企画し運営するのか。答え。エリアマネジメント協議会が企画実施する計画で、現在協議中である。その中にイベント企画や実施ノウハウを持つ株式会社まちづくり三原を参画させるよう調整中。問い。現状の株式会社まちづくり三原の人員体制では、その役割を果たすのは厳しい。体制強化をすべきではないか。答え。現在の組織体制では十分でないことは認識している。三原商工会議所や株式会社まちづくり三原と課題整理を行い、必要な体制について協議し、機能強化を検討する。将来の地域公共交通を見据えた取り組みについて。問い。地方の公共交通は、利便性の低下と利用者の減少、運転手不足で維持確保が大きな課題となっている。本市の路線バスの収支状況はどうか、また収益率改善のためにどのような取り組みを行っているのか。答え。本市の15バス路線のうち、13路線が赤字で市が補助を行っている。利便性向上のため、スマホで待ち時間やバスの位置を把握するシステムの導入や、時刻表の配布、夏休みの小学生・中学生向けワンコインバスの運行等を行っている。問い。福山市では将来の課題を見据え、民間企業と連携協定を結び、自動運転の実証実験を開始している。本市も将来を見据え、新しい技術を導入した地域公共交通の検討を始めるべきではないか。答え。本年度策定する第2期地域公共交通網形成計画では、新たな輸送サービスや自動運転技術の情報収集、把握に努め、 国や民間との連携による実証実験なども検討し、本市の将来を見据えた計画を策定したい。写真、イメージ図、駅前東館跡地、完成イメージ図です。図、終わり。
赤木武子議員、高齢化と認知症対策について。問い、町内会自治会の組織状況について問う。答え、市内に508の組織がある。支え合いや交流、情報の伝達、地域課題の解決や活性化の取り組みを担い、共同の担い手の一つとして位置づけている。毎年活動補助金を交付しており、その申請の際に組織体制や役員構成、事業計画等を把握している。問い、認知症サポーターについて問う。答え、認知症に対する正しい知識と理解を持ち、手助けすることを目的として要請している。本市では平成19年度から30年度までの受講者の累計は1万1685名となっている。ステップアップ講座を開催し、取り組みを行っている。問い、高齢者対策の認知症カフェ、生き生きサロン、老人クラブ活動の実施状況を問う。答え、認知症カフェは市内に6箇所あり、高齢者相談センター等が月1回開催している。生き生きサロンは204団体、年間延べ4258回開催している。老人クラブは91団体、5327人が登録し活動している。高齢者にとって交流の場、生きがい活動の場、孤立防止等につながるので、積極的に支援していく。住宅政策について。問い、公営住宅の供給状況について問う。答え、令和元年5月末現在、47団地1454戸のうち1012戸の入居。入居率は 69.6%。 三原市営住宅長寿命化計画では、管理戸数を1350戸に縮減することを目標にし、空き家解体を進めている。問い、抽選に漏れた入居希望者に対するフォローについて問う。答え、公平性の観点から特段の配慮はできないが、随時募集にかかる案内を行っている。問い、単身向け公営住宅の入居枠拡大を問う。答え、入居する人が60歳以上、一定の障害のある方、生活保護受給者などの要件がある。直ちに対象等条件を拡大することは困難であるが、今後、社会構造の変化などによる需要の増加を踏まえた整備等の検討を行う。写真、中野町所雑魚住宅の様子です。写真終わり。寺田元子議員、国保税の引き下げと被災者減免の継続を。問い、昨年度の国保会計は4億4000万円の黒字見込みとなり、国保基金は5億5000万円もある。今年度の国保税を引き下げるべきではないか。また、国保の均等割額は子どもの数が多い世帯ほど税額が増える仕組みであり、市独自の軽減策を求める。国は被災者への医療費免除を6月で打ち切るが、 本市独自に延長すべきではないか。答え、4億4000万円の黒字は、今年度予定している2億7000万円の基金繰り入れとの差し替えや、県への納付金不足時の財源に充てる。国保税率は昨年の豪雨災害を考慮して若干引き下げたので、再度変更する考えはない。子どもの均等割額の軽減は国へ要望していく。被災者の医療費免除の延長は、県内、他市、他の保険制度との均衡を保つ上でも考えていない。会の松浜の大型開発事業の中止を。問い、会の松浜の港湾整備計画は26年が経過しており、経済情勢に対応していないのではないか。1. 貝野地区における24ヘクタールの埋め立て事業はストップし、臨港道路計画も削減すべきではないか。答え、貝野地区は緑地や企業用地としての活用方針は変えていないが、県と連携して経済情勢に対応した利活用を検討していく。臨港道路は多額の事業費が必要となるので、県と慎重に検討していく。問い2、松浜地区は今後2校区の 3.9 ヘクタールを埋め立て、緑地や交流構成施設を作る計画だが、地元や市民の要望で作った計画ではなく、不要不急の大型事業は中止すべきではないか。答え、松浜2校区の一番の目的は防災拠点だ。交流構成施設には観光魚市場や牡蠣小屋などを計画しており、新たなにぎわいの可能性がある。問い3、本市負担と財源はどうか。答え、貝野地区の事業費は240億円で、本市の負担は9000万円。松浜地区は総事業費120億円で、本市の負担は13億円となる。写真、貝野松浜の埋め立て計画の様子です。写真終わり。その他の質問事項。宅地擁壁の復旧へ市の独自支援を。生活保護世帯等へのエアコン設置補助を。塚原新一議員。交通安全対策について。問い、三原市の自動車による交通事故防止対策はどうか。高齢者ドライバーの免許返納率と返納者への交通手段確保はどうか。通学路の点検安全対策はどうか。答え、関係団体と連携して交通安全啓発イベントの開催や、高齢者を対象とした安全運転サポート車の体験講習会を年4回開催している。また、市内で交通死亡事故が発生した場合は、各関係者と現場検証を行い、再発防止対策をしている。高齢者ドライバーの免許返納率は、直近のデータでは 1.6% である。免許返納後の交通手段確保については、運転経歴証明書の提示があれば、市内のタクシー利用料が1割引きで乗車できるほか、70歳以上であれば、免許返納の有無にかかわらず、市内の路線バスが100円で乗車できるなどのサービスが受けられるようになっている。通学路についても、関係団体と連携して点検を行っており、安全対策及び効果検証を行っている。問い、 生活の手段として自家用車を手放せない状況があり、高齢者ドライバーの免許返納が進まない現状がある。一方で、最近アクセルとブレーキの踏み間違いによる交通死亡事故が多発し、社会問題となっている。移動手段確保と交通弱者保護を両立させるため、踏み間違い防止装置の取り付け補助費のルール作りができないか、また通学路の安全のために危険な交差点については防護柵を設ける計画はあるか。答え、現在いくつかのブレーキ踏み間違い防止装置が開発販売されている。悲惨な事故が社会問題となっているため、本市としてさまざまな装置の安全性や取り付け効果などについて警察など関係機関の意見も聞きながら、取り付け費補助について研究していく。交差点の安全対策については新たな対策が必要であると認識しており、防護柵の設置については国や県、他都市の先進事例も参考にしながら検討したい。写真、ブレーキ踏み間違い防止装置です。写真終わり。勝谷議員、7月豪雨災害の復旧・復興事業にかかる住民対応について。問い、住宅用地が崩壊・崩落している件数を問う。答え、おおむね50戸程度を確認しており、被害の程度はいろいろなケースがある。問い、宅地被害者の救済について問う。答え、宅地内の工作物等は個人の財産であり、その所有者個人が復旧することが原則である。大規模災害においては、生活基盤に著しい被害を受けた人が広範囲で多数に上り、個人での生活再建が困難となることから、国は被災者生活再建支援法により一定の生活支援を行う。都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、被害の状況、復旧の方法に応じて被災者の生活再建を支援するが、宅地の被害は支援の対象となっていない。この度の災害で同じような宅地被害のあった田市町と連携を取りながら、国・県に対して支援制度の要望を続けていく。写真、豪雨で崩壊した石垣の様子です。写真終わり。外国人雇用事業の導入について。問い、外国人の技能実習生などに関する国の法整備が進む中、この制度を利用した公益団体等が管理組合の設立と制度上必要な一定期間の日本での教育実習場所の提供を本郷地域で立ち上げる計画を進めたいと考えている。他県ではすでに導入されているところもある。導入に対して技術面、事業費等に地域振興事業の一面として支援ができるかを問う。答え、今後ますます外国人の雇用の拡大が見込まれることから、市としても外国人労働者の受け入れ体制整備が必要であると認識している。他市の事例を参考にしながら、主体となる管理団体や教育・研修施設等の在り方、市としてどのような支援が必要かなどについて関係団体等と協議検討し、外国人の雇用を希望する企業の円滑な創業に向け取り組んでいく。宮垣秀政議員、 西日本豪雨災害について。問い、災害復旧事業の進捗状況について問う。答え、公共土木施設で約1600箇所、農地・農林業施設で約1400箇所、計3000箇所のインフラが被災し、令和2年度の完成を目標に災害復旧事業に取り組んでいる。問い、避難情報と避難のあり方について問う。答え、なぜ逃げなければならないかを伝える具体的な情報、危機的な情報の発信に努めたい。避難を必要とする地域の市民に対して、早めに安全な場所へ逃げることができるよう、全力で支援に当たる。問い、7月6日の取り組みと災害の教訓を伝えるための取り組みを問う。答え、7月6日は平成30年7月豪雨災害から学ぼう市民防災の集いを開催し、多くの市民と命を守る行動を共に考える日としたい。出前講座を災害の教訓を伝える効果的な機会と捉えている。今後、自然災害の伝承碑なども調査し、災害死ゼロを目指した取り組みを強力に進め、災害に強いまちづくりを構築していく。写真、市民防災の集いの様子です。写真終わり。人口減少対策と地域創生について。問い、本市の人口推移と将来推計人口を問う。答え、平成17年は104,196人、22年105,009人、27年96,194人と推移。10年間で約8000人減少。令和元年5月末現在93,523人。推計人口は12年81,972人、22年71,670人。問い、人口減少対策は移住定住対策、企業誘致や観光推進など都市圏や県内外へ PR することが必要である。本市の認知度・知名度向上の取り組みが重要であり、別名三原城駅の検討と PR 化設置が必要と思うがどうか。答え、三原駅の愛称の取り組みは情報発信の一つとなることが期待され、関係機関や他市の事例を参考に研究していく。 PR 課の設置については、事業ごとに担当部署が PR 活動を進めている。今後ニーズに応じたより効果的な PR 方法を検討していく中で、組織化も含め有効的な手法を研究していきたい。田久里議員。三原城跡歴史公園利用と維持管理について。問い、駅北地区では2月に行われた神明市は、市内外から31万人が訪れ、出店数502件あり、出店数では広島市のフラワーフェスティバルを上回る県内最大の規模となっている。6月、7月に半ドン夜市等さまざまな行事が行われている。歴史公園では一昨年の築城450年祭最終日のかがり火以来、行事が行われていないのではないか。また堀の維持管理について問う。答え、 利用状況については、平成29年度は瀬戸内三原築城450年事業期間は20件の利用があったが、30年度は豪雨災害の影響もあり、2件の利用にとどまった。お堀の水質管理は、市内の高校と共同で pH や COD など月1回検査を行っている。トイレや草刈り清掃を年110日程度実施し、石垣の除草は安佐祭りと浮城祭りに合わせて年2回行っている。トイ、駅前広場は東館再開発工事のため利用できなくなっている。また、三原駅軒下も高陰広場においても JR の規制により下記使用ができず、各種イベントでの出展ができなくなっている。以前も同じ質問をし、私も文化庁に行き、下記使用などの問題点についても話した。今後、多くの市民がどのように利用し、楽しめる広場にしていくのかを問う。答え、三原駅前市民広場では、これまで定期的に七夕浴衣祭りや骨董市などイベントが開催されていたが、現在開催できなくなったことに伴い、三原城跡歴史公園での利用相談も多くなっているが、利用に至っていない。これは市民広場と歴史公園との利用条件が異なることが原因であると考えている。今後の歴史公園の利用拡大のため、火災予防条例に基づく禁止行為の解除承認の協議を関係機関と進めながら、火器の規模や種類、近隣施設や住民への影響を考慮しながら、どのような使用方法があるか、調査研究し、検討したい。写真、三原城跡歴史公園の様子です。写真終わり。
正田洋一議員、産官学、大学連携事業について、問い、本市には県立広島大学があり、地域課題の解決に科学の力を使って取り組める利点を持つ。大学との調査研究にあたっての問題点は、1、解決したい課題がはっきりしていない。2、調査研究結果が市民に還元、報告されていない。施策に反映していないもしくは見えてこない。以上、2点について問う。答え、地域課題の調査研究はこれまで28件を実施し、施策に反映してきた。研究成果が事業化等につながっていないものもあり、見直しが必要である。今後は市民周知及び参加を図るとともに、市民還元という視点を持ち取り組む。問い、解決したい課題、調べたいことについて、研究を高度に進めていくにあたり、リサーチマインドを持った人材育成が必要になるがどうか。答え、リサーチマインドは、問題意識を持ち解決策を見つける能力を持った人材であり、今後、研修・実践を通じて職員育成に取り組む。問題解決の流れの図があります。説明、地域課題・市民の声を調査項目・仮説設定し、調査・研究して、成果発表・市民還元、そして政策反映・課題解決する。図の説明終わり。本郷産業団地への企業立地に伴う人口獲得施策について。問い、本郷産業団地への企業立地に伴う人口獲得について、企業が立地しても、生活者は周辺市町に居住しているという話がある。 この度の企業立地において本市に住んでいただくため、1. 三原の強みと移住者の特性を分析し、それぞれのライフスタイルに合った提案ができる体制を整えるべきである。 2. これらをプロジェクトチーム化し、目標管理をしながら移住者の獲得を推進するべきである。以上2点について問う。答え。本郷産業団地へは1期分全区画、2期分一部で立地企業が決定し、令和4年頃までに新規雇用者数は1000人余りを予定している。市では本年6月に市長を本部長とした企業誘致促進対策本部会議を開催し、様々な課題に取り組んでいるところである。各世代に合った提案が必要と考えており、目標管理も含め横断的に取り組む。加富夫議員、これからの高齢者対策について。問い。交通不便地域では移動等日常生活に支障をきたしているため、高齢になっても免許返納をされない方もいる。本市では通院や買い物等の日常的な活動を支えるため、公共交通を補完してコミュニティバス等を運行しているが、思う時間にバスがない等の理由で移動に不便を感じている交通不便地域の高齢者等の支援策を聞く。1. 移動支援策や高齢者の免許返納の促進策として、タクシー利用の場合割引等の施策を行えないのか。答え。本市では地域公共交通を補完して区域型の乗り合いタクシーや路線定期運行型のコミュニティバスを運行しているが、特に年々利用者が減少しているコミュニティバスについては、区域型の乗り合いタクシーへの転換を地域と一緒に検討していきたいと考えている。高齢者がタクシーを利用した際の割引について提案されたが、本年度第2期三原市地域交通網形成計画を策定する中で、高齢者をはじめとする市民の各地域でのニーズや特性を踏まえ、利便性が高く持続可能な地域公共交通体系に向けた方策を検討していく。問い。2。移動手段がない理由で買い物等に行かれない買い物弱者のために、移動販売を実施する事業者に支援ができないのか。答え。買い物弱者救済につながる移動販売を実施する事業者に対する支援については、移動販売は買い物弱者にとって食の確保だけでなく、閉じこもり防止や見守りにも役立つと、地域で暮らしていく上で安心安全につながる事業として考えている。現在食の確保等に関してサービスが届きにくい地域への対応策の一つとして研究を始めたところである。引き続き市内や近隣市町で実施されている移動販売の実績と地域のニーズの把握を行いながら、事業者への支援のあり方について研究していく。区域地域のコミュニティバスの写真が掲載されています。田平智春議員、沼田川・菅川合流部の問題点は。問い。仏通寺川や梨川川には瀬割り堤が設置してあるが、菅川にはどうしてないのか。また仏通寺川だけではなく、他の河川に瀬割り堤があるところもあるが、その違いはどういう意味があるのか。菅川に瀬割り堤がないことでバックウォーター現象が起きやすいのではないか、見解を問う。瀬割り堤とは、河川の合流を滑らかにしたり、一方の川の影響が他の河川に及ばないように二つの川の間に設ける堤防。答え。 広島県が管理する沼田川と菅川の合流部については、沼田川の両岸が急峻な地形であり、川幅が狭小であることや、主要地方道、JR 山陽本線と交差していることなど、瀬割堤設置に伴う河川幅の拡大に不利な地形要素がある。沼田川流域には5つの支線があるが、瀬割堤が設置されている支線は、合流部付近で本線と並行して流れている地形的な要素がある。菅川については、本線の水位の影響、いわゆるバックウォーターにより越水、波堤が発生したものと推測されるとの検討結果が出ている。不登校児童、生徒の課題について。問い、現在市内の小学校、中学校の不登校の児童、生徒は何人か、また不登校の背景をどのように把握しているか。とりわけ、児童生徒への虐待の有無について、さらに校内におけるいじめとの関連をどのように把握しているか。答え、今年度の不登校者数は合計25人である。昨年度の児童生徒の不登校の要因は、友人関係が 13%、学業不振が 11%、家庭にかかる状況が 10% となっているが、要因が特定できないものが 59% となっている。昨年度も今年度もいじめが主な要因で不登校となった児童、生徒がいるという報告は現時点で受けていない。虐待やいじめの事案は共に児童生徒の命に関わる大変重大な事案であることから、表面上の様子だけでなく、より子どもたちの状況を把握し、早期発見、早期対応が重要とされている。写真は菅川と沼田川の合流地点の様子です。安藤志保議員。
ワンストップサービスによる市民サービスの向上について。
問い、市役所の庁舎が統合されたが、おむつのゴミ排出支援として有料の指定ゴミ袋をもらう手続きに、宮沖の環境管理課まで行く必要がある。本庁舎で対応すべきと思うがいかがか。答え、本庁での受付交付が早期に実施できるよう調整を行っている。問い、死亡届を出した後の手続きがわかりやすく、スムーズに行えるよう、お悔やみコーナーを設けて対応してはどうか。答え、特設のコーナーを設けていないが、市役所内での死亡後の必要な手続きは、ほとんど市民課の一つの窓口で行うことができ、
ワンストップの窓口として機能している。
問い、他市のお悔やみコーナーでは、障害者手帳の返納や、市営住宅の手続きなども受付され、改めて書類を書かなくて済む。もう一歩進んだワンストップを問う。答え、これまで税の担当課で行っていた税証明を市民課での交付に変え、番号発券機やコンシェルジュの導入、受付カウンターの分かりやすい表示など、手続きの利便性向上に取り組んできた。窓口のサービス改善を続けることが市役所の使命であり、他市の取り組みも参考に改善を続ける。専門スキルを持つ人材の育成と活用について。問い、行政が行う事業の見直しや新規事業の際に、マーケティングや調査分析のスキルが必要だ。また、業務の効率化を図るために IT を積極的に取り入れていくべきで、IT に関する知識も欠かせない。政策形成のための意見聴取を行う際のファシリテーションも重要だ。専門性を高めるため、福山市の戦略推進マネージャーのように、外部人材を活用してはどうか。答え、提案事例の戦略推進マネージャー制度は、 自治体が外部人材を兼業・副業先として受け入れ、民間の視点やノウハウを生かして事業を展開し、共に働くことで職員の能力向上や意識改革にも期待できる。先進都市における外部人材の活用事例を参考に、費用対効果の面からも慎重に研究し、本市における導入の可能性を探る。郡の辰巳議員。大雨に伴う沼田川の濁水に起因する断水防止対策について。問い。取水した濁水を速やかに処理するための施設の必要性とその技法は。答え。昨年の豪雨では、沼田川の濁水状態が継続し、浄水処理することができず、結果長期間の断水となった。この経験から、取水した濁水を速やかに処理するための施設を整備することが必要ではないかと考え検討している。問い。事業規模と事業費はどの程度になるのか。答え。西の浄水場で処理している日量1万9000
立方メートルのうち、
県営本郷浄水場からの1万2000立方メートルは、一定程度、濁度を下げた処理水が西の浄水場へ送水されるため、問題はない。長谷水源地で、本市が独自に取水している日量7000立方メートルは、
前処理・ろ過設備等を整備して水処理を行う必要がある。
この事業費は、正確な設計・積算をしていないが、現況の取水量に対する適正規模の整備費は5億円程度必要と考えている。問い、財源の見通しは？答え、平成30年度からの10年間で老朽化施設や管路更新に集中的に財源を投資することとしており、5億円の財源確保には課題がある。広島県内21市町で構成する広域連携の枠組みを活用すれば、施設整備費の3分の1が交付金で補助される制度の活用も含め、中期的な目標として検討していく。衆議院議員総選挙の選挙区について、問い、本市の選挙区は3つに分かれているが、早期解消に向けた市の考えを問う。答え、本市の選挙区は、大和地域が広島県第4区、本郷地域が第5区、旧三原区域地域が第6区と3選挙区に分かれている。平成の大合併が進展したが、衆議院議員小選挙区は、
合併前の市町村の区割りであり、
早急に改める必要がある。市の一体化と発展のため、選挙区を市町村の区域に基づく区割りに改めるよう、さらに強く要望していく。写真は増水時の沼田川の様子です。福重雅時議員。災害や非常時での避難情報の伝達手段について。問い。FM 告示端末を導入した経緯について。答え、平成25年6月に、三原市災害時一斉情報伝達手段整備計画を策定し、コミュニティ FM 放送を活用した FM 告示端末を導入した。本端末は、電波を利用した自動起動装置やシステム構築のしやすさ、維持管理費の面から導入した。問い、FM 告示端末各タイプの購入数量と購入額それらの配布状況は。答え、
ラジオ機能ありがたが
22,775台で
2,3628,000円。機能なし型は
15,782台で1億5,600万7,000円の合計 38,557 台を39,228,800円で購入した。
配布状況はありがたが、
16,847 台、
なしがたが、
12,641 台の合計29,488 台を配布済みで、配布率は 73.9%、引き続き市民に届くよう努め、今年度からは事業所への配布も開始した。問い、防災アプリや本市のメール配信システムへの登録も促進すべきでは？答え、避難情報や気象情報を発信する登録制メール配信システムや、気象庁のホームページ、広島県防災ウェブなどの防災情報の登録については、市のホームページや町内会回覧などで啓発に努める。問い、防災アプリやメール配信システムなどによる情報は、目で見て確認できるため、難聴者に対し有効な手段ではないか。答え、防災アプリは、避難情報や避難所情報、位置情報などの災害関連情報をまとめて提供でき、重要と感じている。本市では、昨年の豪雨災害の課題から、効果的な避難情報伝達システムの構築について、県立広島大学と共同研究を行っている。問い、県は情報伝達のため開設している SNS の利用を呼びかけている。本市も見習うべきではないか。答え、SNS は個人に確実に情報を届けることができるとともに、情報が広く拡散され、多くの人に情報伝達することができる利点がある。本市も市が有する情報ツールを使って市民に市のFacebook の利用を促していく。写真は FM 告示端末。
ラジオ機能なし型とラジオ機能あり型が掲載されています。
県全員協議会の概要。市長要請による議員全員協議会が6月5日、7月1日に行われ、質疑応答が行われました。議員全員協議会とは、
市から提出された議案を審査する委員会とは違い、
市が行政上の重要課題について、議会の意見を聞くための協議会のこと。新たな文化芸術振興施策の方向性について、概要。文化活動をまちづくりに生かすビジョンや、人材育成、文化共同、持続可能な運営体制の構築、文化芸術活動拠点の役割拡大など、新たな取り組みや仕組みづくりが必要である。これら目指すべき方向性の具現化に向けて、文化芸術振興計画を策定し、推進していく。問い。まちづくりや地域活性化を芸術で担うとは、具体的にはどういうことか。答え、観光協会と連動した文化芸術ツーリズムを企画したり、ポポロのホワイエなど、障害者アートへの場の提供等、さらに小中学校も含め、教育委員会とも連携する。問い、財団設立について、予算等財政的裏付けはどうなっているのか。答え、将来的には公益財団法人を目指している。立ち上げは一般財団法人としてスタートする。その際、出資金が300万円必要であるが、数字的枠組みについて今後検討し、後日説明する。問い、財団の継続的な運営のため、財政的なセーフティーネットはどうなるのか。答え、現在のポポロの指定管理者が、堅調な運営をしている。その運営を踏襲しながら、財団独自の運営でさらに発展させていく。
新たな観光推進組織 DMC 設立の検討状況について。概要、多くの自治体が観光施策として取り組む中、多様化する観光ニーズに応じた稼ぐ観光を実現するため、各種団体と連携し、エリア全体の観光振興を進めるための推進組織の設立について検討。問い、空港周辺で展開する観光振興事業に市がどのように関係するのか。答え、市は稼ぐ観光を目指して、地域商社機能と観光振興機能を備えた新たな組織を設立していきたい。問い、民間の動きと市の考えは異なるのか。答え、民間で観光振興、おもてなし推進の動きがある。目指す方向性は同じであり、民間の動きを生かしていきたいと考えている。問い、公募により受託した事業者が DMC の主体となるのか。答え、受託事業者が最終的にDMC を立ち上げることを想定している。市場調査、観光コンテンツの企画開発等に取り組み、事業計画等を策定した上で、DMC を設立し、その後事業を進めていく想定である。問い、DMC が各部署を取りまとめ、魅力的なものを全国世界に発信し、そこへ民間企業が協力するイメージか。そこへ民間企業が協力するイメージか。答え、この DMC は DMO としての登録を目指している。市内の観光資源と観光客との親和性や事業可能性などを調査した上で、連携団体とその活用を検討していくイメージである。DMO とは、地方公共団体と連携して観光地域づくりを担う法人。公共下水道事業特別会計等の消費税申告について。概要、平成25年から29年度の公共下水道事業特別会計等において、三原税務署から消費税の修正申告の指導があり、計412万3000円の追加納付を行った。問い、今までのやり方を誤りと認め、どこを変えていくのか。答え、税務署の見解を示した指導事項のチェックリストを作成し、確認と対応に努める。三原市公共施設超寿命化基本方針について、概要、公共施設の総量の適正化や効率的な配置、予防保全、超寿命化を促進して、更新費用の縮減、維持管理費の適正化を図り、平成28年度から令和26年度までに総床面積の 35% 削減を目標としている。本方針により、施設の点検結果、計画的な保全方式を活用して、超寿命化計画を作成することで、計画的な施設の改修や財政負担の平準化が可能となる。施設の目標使用年数は、一般施設65年、長期使用施設は100年とする。三原市長期総合計画後期基本計画等の策定について、概要、平成27年度から令和6年度までの長期総合計画基本構想で示す将来像の実現に向け、令和2年度から5年間の施策の基本方針と目標を定める後期基本計画を策定する。問い、市民満足度を上げるための計画にするべきではないか。答え、指標の見直しを行い、満足度を上げるために、どの指標を伸ばす必要があるか、明確にできるよう取り組む。問い、市民アンケートで、市が力を入れるべき分野が大きく変化し、 防災を望む意見が一気に高まった。どのように市民の思いを汲む計画にするか。答え、今後力を入れるべき施策について、防災をどう位置づけていくか。庁内での議論、多種事例、今後のワークショップでの意見を踏まえて、基本計画の方針に生かしたい。
常任委員会報告。総務財務委員会。6月定例会付託議案審査。議第8号。三原市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例制定について。要旨。離島振興法に基づいて、離島振興対策実施地域に指定されている佐木島及び小佐木島の産業振興を促進するため、対象業種の家屋、土地及び焼却資産を新設または増設した場合に固定資産税の課税を免除する条例を制定しようとするもの。主な質疑の内容。問い。佐木島及び小佐木島において、固定資産税の課税免除の対象となり得る業種と、その事業者数は。答え。現時点で対象となり得る事業者として把握しているものは、製造業が3事業者、旅館業が2事業者、農林水産物等販売業が1事業者の合計6事業者である。問い、情報サービス業等の対象事業者がいないことについて、島内の情報通信網の整備や企業誘致の取り組みにおいて課題があり、十分な離島振興が図れていないのではないか。答え、佐木島にはすでに光ケーブルが設置されており、情報通信網は整備されている。企業誘致については、主に情報サービス業を中心としたサテライトオフィスの誘致事業に取り組んでおり、引き続き離島の振興に取り組んでいきたい。問い、固定資産税を最大で3年間免除することにより、どの程度本市の税収に影響するのか。答え、課税免除により生じる固定資産税の減収分については、離島振興法の規定により、普通交付税を計算する際の基準財政収入額から控除され、当該減収分の 75% が交付税で補填されることとなっている。議第9号、三原市固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について。要旨、過疎地域自立促進特別措置法第31条に係る不均一課税に伴う措置が2年間延長されたことに伴い、条例の執行期日を2年延長するため、条例を改正するもの。採決。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、各案は原案通り可決した。厚生文教委員会。6月定例会付託議案審査。議第10号。三原市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する等の条例制定について。要旨。子ども・子育て支援法の一部を改正する法律等の施行により、認定子ども園、保育所、幼稚園等の利用料の一部を無償化するため、関係条例の改正、または廃止を行う。主な質疑の内容。問い、保育所及び幼稚園の利用料の一部無償化にあたり、
私立の保育所及び幼稚園の利用料の取り扱いは？答え、市内の私立の保育所の保育料については、市立の保育所と同様に条例に基づき一部無償となる。幼稚園の授業料については、幼稚園のうち、子ども・子育て支援制度にすでに移行している幼稚園については、この条例改正により、保育料と同様に一部無償となる。また、移行していない幼稚園についても、現在、従前の幼稚園就園奨励費補助事業に変え、国において導入が検討されている無償化給付事業により、月額25,700円を上限とした授業料等の無償化が図られる見込みである。問い、保育所の給食費は無償化の対象になるのか？答え、給食費については、おかず代を副食費として保護者が実費負担しているものであるため、この度の無償化の対象にはならない。義第14号、三原市火災予防条例の一部改正について。要旨、工業標準化法及び住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、特定小規模施設に義務付けられている防災警報器の設置基準が緩和されたことから、一定の要件を満たす場合に限り、住宅用防災機器の設置を免除するため、条例を改正するもの。主な質疑の内容。問い、この改正により、条例に位置づけられる特定小規模施設に該当する施設の種類と件数は？答え、特定小規模施設とは、老人ホームや宿泊施設等が該当するもので、現在市内には民泊施設70件、診療センター1件、老人ホーム等10件、障害者支援施設14件の計95件がある。しかし、防災警報器の設置基準が緩和される以前から、これらの施設すべてに、すでに特定小規模施設用自動火災報知設備が設置されており、設置基準の緩和による影響はない。採決。採決の結果、議第10号ほか5件について、全員一致、提案理由を了とし、各案は原案通り可決した。経済建設委員会6月定例会付託議案審査議第16号広島県と三原市との間における港湾管理事務の事務委託に関する規約の変更の協議について要旨県が本市に委託している港湾管理事務について放置堤対策強化の一環として、県が港湾区域内にプレジャーボート用の係留可能区域を指定し、その係留にかかる許可事務を新たに行うことになることから、従前の事務委託の範囲を変更するため、規約を変更するもの。主な質疑の内容。問い。新たに県が指定する係留可能区域として想定される場所は？答え、津波港小型船舶特定係留施設や民間施設以外に係留しているプレジャーボートはすべて不法係留。しかし、係留施設の整備が間に合っていないため、一部船だまり等静穏な場所を対象として、係留可能区域を指定し、係留の許可申請を求めることで、不法係留が多い現状を改善する。問い、 三原管内で不法係留しているプレジャーボートの数と不法係留に対する今後の対応は？答え。県の調査によると、不法係留しているプレジャーボートの数は509隻。今後、広島県は令和4年度末までに509隻すべてについて、係留場所の指定を行い、令和5年からは、目的外使用料として、係留の料金を徴収する方針で検討している。採決。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。令和元年第1回、第2回臨時会。令和元年第3回定例会議決結果。全員賛成のもの。議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議案番号、議第1号、件名、指導路線の廃止について、議決年月日、5月15日、議決結果、原案可決。議第2号、財産の取得について、6月5日、原案可決。議第3号、縁日南線道路改良工事、1工区、請負契約の締結について、6月5日、原案可決。議第4号、道路災害復旧工事、指導本郷町檜山寺洋倉線、請負契約の締結について、6月5日、原案可決。議第5号、平成31年度三原市一般会計補正予算、第1号、7月2日、原案可決。議第6号、平成31年度三原市土地区画整理事業特別会計補正予算第1号7月2日原案可決。議第7号平成31年度三原市介護保険特別会計補正予算第1号7月2日原案可決。議第8号三原市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例制定について、7月2日、原案可決。議第9号、三原市固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について、7月2日、原案可決。議第10号、三原市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する等の条例制定について、7月2日、原案可決。議第11号、三原市介護保険条例の一部改正について、7月2日、原案可決。議第12号、三原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、7月2日、原案可決。議第13号、三原市総合保健福祉センター等設置及び管理条例の一部改正について、7月2日、原案可決。議第14号、三原市火災予防条例の一部改正について、7月2日、原案可決。議第15号、三原市消防手数料徴収条例の一部改正について、7月2日、原案可決。議第16号、広島県と三原市との間における 公安管理事務の事務委託に関する規約の変更の協議について、7月2日、原案可決。議第17号。平成31年度、三原市一般会計補正予算。第2号。7月2日、原案可決。初第1号。地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について、7月2日、原案可決。賛否が分かれたもの。議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議長は採決に加わりません。議案番号、同第1号、件名、三原市監査委員の選任につき同意を求めることについて、議決年月日、5月16日、議決結果、同意、賛成21名、反対2名、除籍1名、同第2号、副市長の選任につき同意を求めることについて、7月2日、同意、賛成14名、反対10名。初第2号、天皇陛下ご即位を祝す賀詞について、7月2日、原案可決、賛成21名、反対3名。平成30年度政務活動費の執行報告。政務活動費は、地方自治法と条例に基づき、市議会議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として、議会の会派に交付されているものです。一人当たり月額2万5千円を会派に交付しています。会派の構成メンバーは収支報告書提出時のものです。平成30年度各会派に交付された政務活動費の執行状況は次の通りです。会派ごとに支出項目を読みます。公明党、小玉恵三、高原真一、萩由美子。政務活動費交付額90万円。資料作成費。会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費。0、資料購入費。会派が行う活動に必要な図書、資料などの購入に要する経費。58,968円。研修会議費。研修会の講師謝礼、会議のための費用、研修会の参加負担金。34,250円。活動旅費。調査研究及び養成陳情活動のための費用。137,800円。事務費。備品購入費、通信費、文具費、消耗品費など。54,351円。支出合計。285,369円。返還額。政務活動費交付額から支出合計を引いたもの。614,631円。執行率 31.7%。民生クラブ。七川義明、木村久人、徳重正時。政務活動費交付額90万円。資料作成費0。資料購入費58,532円。研修会議費3万円。活動旅費116,510円。事務費85,981円。支出合計29,023円。返還額。 608,977円。執行率 32.33%。新風会、新本明、田中博樹、宮垣秀正、二岡範之。政務活動費交付額1,225,000円。資料作成費ゼロ。資料購入費ゼロ。研修会議費84,715円。活動旅費308,930円。事務費96,488円。支出合計49,133円。返還額734,867円。執行率 40.01%。 市民連合、文野辰巳、亀山博道、高木武子、中重信夫。政務活動費交付額120万円。資料作成費ゼロ。資料購入費ゼロ。研修会議費6万円。活動旅費452,288円。事務費71,448円。支出合計583,736円。返還額616,264円。執行率 48.64%。 総司会、末則明、住谷達次、岡富夫、伊藤克也、加村博士。政務活動費交付額1,725,000円。資料作成費ゼロ。資料購入費ゼロ。研修会議費ゼロ。活動旅費537,289円。事務費113,254円。支出合計65,543円。返還額107,457円。執行率 37.71%。 市政会、梅本秀明、正田洋一、岡本淳翔。政務活動費交付額90万円。資料作成費ゼロ。資料購入費ゼロ。研修会議費ゼロ。活動旅費503,040円。事務費59,353円。支出合計562,393円。返還額337,607円。執行率 62.48%。 日本共産党、寺田元子。政務活動費交付額30万円。資料作成費670円。資料購入費122,394円。研修会議費ゼロ。活動旅費7,580円。事務費71,89円。支出合計208,333円。返還額99,167円。執行率 66.94%。 是々非々の会、安藤志保。政務活動費交付額30万円。資料作成費ゼロ。資料購入費ゼロ。研修会議費7,300円。活動旅費26,660円。事務費138,411円。 支出合計172,371円、返還額127,629円、執行率 57.45%。 無所属クラブ正平智春、政務活動費交付額275,000円、資料作成費ゼロ、資料購入費ゼロ、研修会議費1,305円、活動旅費65,690円、事務費17,798円、支出合計84,793円、返還額192,070円、執行率 30.83%。 合計政務活動費交付額772,500円、資料作成費670円、資料購入費239,894円、研修会議費217,570円、活動旅費215,5787円、事務費707,273円、支出合計332,194円、返還額404,806円、執行率 42.99%。 令和元年9月定例会予定表。令和元年7月2日現在、都合により日程を変更することがあります。月日、曜日、開会予定時刻、会議の順に読みます。9月3日火曜10時から本会議開会、9月3日火曜10時から決算特別委員会、9月3日火曜10時から議会運営委員会、9月5日木曜10時から本会議一般質問、9月6日金曜10時から本会議一般質問、9月9日月曜10時から本会議一般質問、9月10日火曜10時から常任委員会、総務財務委員会、9月11日水曜10時から常任委員会、厚生文教委員会、9月12日木曜10時から常任委員会、経済建設委員会、9月13日金曜10時から補正予算特別委員会、9月17日火曜10時から決算特別委員会、9月19日木曜13時から議会運営委員会、9月19日木曜14時から本会議。衆委員のつぶやき。早いもので豪雨災害から1年が経ちました。まだ1年、もう1年など、いろいろな感じ方があると思いますが、いずれにしても災害に対する意識が大きく変わった1年だったと思います。令和の時代が始まりました。議会も行政と力を合わせ、市民の皆様と力を合わせて、復興に全力で取り組みたいと思います。高原真一。議会広報部会員、萩由美子、高原真一、木村久人、田中博樹、安藤志保。 岡富夫、伊藤勝也、亀山博道、新本明、高木武子、岡本淳章。市議会だよりは市役所1階ロビー、各支所、サンシープラザ、中央公民館、各地の込み線でも配布しております。三原市議会広報校長委員会、三原市港町三丁目5番1号、電話676137、ファクス634545。町に望む夢。三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第38回。宝の詰まった町、西崎。三原市立西崎小学校6年。上野紗恵。西崎小学校では、総合的な学習の時間に、自分たちが住む西崎の産業、歴史、文化などについて学習しています。6年生になると、今までの学習の中でさらに詳しく調べたいことについて、地域の方にお話を聞いたり、地域に出て調べたりします。今年も地域の方に来ていただき、清水南山先生や、西崎農事春祭りなどについて教えていただきました。清水南山先生は、西崎出身の彫金家で、西崎小学校の校章を作られた方でもあります。地域にある南山資料館には、1ミリよりも細かい一本一本の線で彫られた唐獅子や、毛の一本一本まで丁寧に、まるで生きているように描かれた虎の絵が置いてありました。私はこんなに細かい線で作品を仕上げるのには、どれだけ長い時間がかかったことだろうと思いました。また、清水南山先生は、怪我のため足が不自由だったにもかかわらず、豊田高等小学校に行くために、約8キロメートルの山道を毎日歩いて通っておられたとも聞きました。清水南山先生は毎日往復で十何キロメートルもよく歩いて通われたなと思いました。何事も諦めない粘り強い人なのだと思いました。一方、農事春祭りはだんじり同士をぶつけ合い、喧嘩をする祭りで、広島県の無形民俗文化財になっています。だんじりは船を表し、喧嘩は嵐を表しているそうです。だんじりには四本柱というものがあり、その柱は東西南北を表していて、それにも意味があり、東は清流、西は白虎、南は朱雀、北は玄武、という四方を守る神だと聞きました。私はだんじりの一つ一つの部品に意味が込められていることを初めて知り、昔の人もみんなの幸せな暮らしを願っていたんだなと思いました。地域の方のお話を聞くことで、私たちの住んでいる西崎にはたくさんの伝統や文化が受け継がれていることがわかりました。私たちはその伝統、文化を受け継ぎ、私たちのふるさと、宝の詰まった町、西崎の素晴らしさを多くの人に伝えられるよう頑張っていきたいと思います。写真、子どもたちが地域の方々からお話を聞いている様子です。写真、終わり。もっと素敵な本郷の町にするために、三原市立本郷小学校6年、松本のえか。おはよう、今日も頑張れよ。本郷の町は地域の方々の元気な挨拶で一日が始まります。私はいつも明るい笑顔で返してくれる地域の方々がいるので、本郷の町が大好きです。我が町本郷が 子供からお年寄りまでみんなが住みやすい、笑顔があふれる街になるといいなと思っています。そんな私の大好きだった街は、昨年の西日本豪雨災害により、信じられない姿になってしまいました。街の道路は土砂が覆いかぶさり、ひどいところは歩くのがやっとのことでした。けれどもその土砂は日に日になくなっていきました。町の人たちが大人も子供も関係なく協力し合い、土を一生懸命取り除いていました。電気も水もない中で、私たちは一生懸命元の町の姿を取り戻そうとしました。毎年行われる本郷夏祭りも中止になり、今まで当たり前のように見てきた元気を与えてくれる花火も見られませんでした。毎年続いてきた本郷の伝統行事が途切れてしまうのは、とても残念なことでした。しかし、今年の夏祭りは行われると聞き、心がワクワクしています。私は今年の夏祭りに、6年生として、伝統である甲冑行列と高影音頭を踊ります。そのために今、私たちは甲冑作りに取り組んでいます。町の人たちに少しでも笑顔と元気を届けられるように頑張ります。当日の祭りでは、町の人たちと一緒に楽しく高影音頭を踊りたいと思います。そしてたくさんの人が笑顔になるといいです。私はこれからも本郷の町をもっと素敵な町にするために、地域の人と関わりながら、地域行事に進んで参加して笑顔を広げていきたいと思います。写真、6年生が笑顔で甲冑作りに取り組んでいます。写真終わり。以上で、あなたと議会を結ぶ三原市議会だより、令和元年2019、5月1日、ボリューム57、を終わります。音訳・構成・レイジー編集は、朗読録音グループ、声の友でした。